教会の彼方、ブルーレイ DVD、第4巻お買い上げありがとうございます。今作の監督を務めさせていただいております石立と申します。よろしくお願いします。
お願いします。7話の作画監督を担当させていただきました池田翔子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。8話の作画監督をさせていただきました堀口由紀子です。よろしくお願いします。
お願いします。あれですよね、池田さんと堀口さん今回、お二人作画監督っていう立ち位置で、
はい、
初共演ですよね。
もう作画監督同士を組ませるとは意地の悪いって思って、
いやなんか演出がなんかその話数のこととかを話したりするのは当たり前じゃないですか、うん、でも演出じゃなくても他の原画さんだったりとか動画さんもそうですけど、作画監督という立ち位置からなんかこうお話ししていただくといつもと違うお話が聞けるんじゃないのかしらっていうアプローチですよ。
浅くなります
ね。浅くない、何を言ってるんですか。浅くないですって。
作画の方、
しかもなんかほら演出同士とかだとぶつからへん。
ぶつかりませんよ。
あ、そう、先輩と後輩がいるんで、後輩が
そうかそうか、
先輩を立てる感じ、
立てますね。
よっよっ、
そうそうね、なんか
だから今日は私は池田さん、
私が立てるっていう話ですよね。そうだから牽制の試合になるんじゃないかなと思って。
あ、じゃあそのなんかお二人の仲が実は悪いんじゃないのかっていう話は後に置いといて
置いといて
取り急ぎ作画監督、
あ、何をするかですよね。
そうですよね。簡単にご仕事のお話とか、
じゃあ後輩として堀口さん説明してやるん
ですか。
よろしくお願いします。
原画さんがいっぱいいるんですよね、うん、たくさんの方が作業されてて、それぞれ絵の個性がありまして、作画監督は
統一すんねんな。
そうですよね、絵を統一して、レイアウトを描いた時と原画が上がってきた時に2度修正を加えまして、うん、和数内での絵の統一を図るという感じですね。
そうですね。で、創作画監督はその作品通しての統一を図るために、うん、その作家の修正したレイアウト修正をさらにもう一枚別の紙を重ねて、
さらに
修正を載せてくださると。
そうですよね。まあもう
前の作品とか引きずってたらよくしますね。
ありますね。ありますね。それなんか、ね。
頭身とかな、
顎とか、
肩幅とか
肩幅はこの作品あれですよね。前がムキムキだったからありましたよね。
そうですね、6はムキムキでしたね。
6はムキムキでしたよね。なんか門脇さんも言ってました、それ。言
って
ました
。かっこよかったですけど、かっこよかったですけどね。
かっこよかったですか。
ヒロミとか、
あそっかそっか、
胸とかムキムキしてて
そうね、
なんか男性キャラはね、
うちの会社の人ってみんな女子の方が描き慣れてるから。
そうですね、確かに、うん、
男性描けるようになって教会に入ってたら、まあ良かったことですよね。
私もそうですね、うん、私も前作あれを経て肩幅が広く
なってた、なってました。
あ、でもあれはまあいろいろと気使って
気遣誰に
で、いや、教会という作品に気遣って頭転げないようにしないとって思って、肩幅狭すぎて、こうコロンコロンって落ちそうに見えないように気遣って。
バランスでもこの作品は普通ぐらいですよね。そんなに極端に大きくもなく小さくもなく、うんうん、
でもほら男子と女子が均一に出てくるのがいいよね。
あ、そうですね、
そのキャラクターの割合で、
あ、いいよねとか言って別に否定してるわけじゃないけど、出てこ
ない。いや、そんなん言わんかったらいいですね。いや、でもなんか新鮮ですよね。
うん、
男女比が、
やっぱりそう、恋愛を期待するよね。
期待します。
これはやっぱり心情表現が描けるっていうのでみんなすごい喜んで飛びついてましたよね、教会の時は。
なんか演出のお母さんがなんか三月来たって言ってました。俺久しぶりに女キャラにこんなにハマったみたいな、楽しいって感じでした。
その割にでもあんまり本編で三月が中心になることがあまり多くなかったので、なんか
先生さんが未来好きすぎるんです。
いや、でもこれだって明人と未来の話ですから。
す、ね、
基本的には
好きにならんとな。
素晴らしいこ
と、美月がダメ
と言いつつその大好きなキャラがえらいことになるシーンかな。
俺これは何ですかね、どう思いました。
いいんですか、大丈夫なんですか。
え、鼻からうどんですよね。
うん、大丈夫なんですか。
僕は大丈夫な口でしたけど、これもともとあれですよ、北野原さんのコンテンツの時もっとひどかったんですから。
両方出たんですか。
いや、あのね、すごかったです。未来のここの真ん中に、あのほうきが画面のなんていうか顔の真ん中にあって、あのそのほうきで鼻を隠して左右から左右でうどんが遊んでる。
それはひどいですね。
北野原さん、いくらなんでもやりすぎやりすぎですっつって今ぐらいにはなってるんですけど、
北野原さんの作打ちとかって、はい、ここでみんな爆笑みたいな、なんかそんな、そんな、なんかあの
プランがすごい、これ爆笑やで、ここで受けるで、そう
そうそうすごいすごい、その辺盛り上がってる高原みたい
これみんなちゃんとついていけてるんですか、健吾さんは。
いや、なんかこう北野原さんがなんか変わったテンションやなって思って、
そうそうそう、なんかだから
ちょっと引いてるじゃないですか。
引いてない引いてない。
そこにすごい情熱を注がはるから、ここは絶対従わんとあかんやみたいな。
あ、そういうノリで攻めてきはるんですね。
少年のような北野原さんを楽しむんです。
あ、それ、うん、なんかいいんだか悪いんだか。はい、そういうことですよ。
作家の話伝わりましたか。
あ、作家の話しました。あ、しました、
してた、した、
しました
2人が仲悪い話もしたな。
そんなことないですよ。
今席隣やしね。
席隣でした。あ、ですよ、
一緒にご飯も食べに行くしね。
あ、え、こっち来てからしてないです。まだしてないです。過去してましたね。過去
あ、そうそうそう、それからちょっとあの仲が悪くなって、
仲良くしてくださいね。
頑張ります。先輩を立てていきたいと思います。
先輩、
そうですよね。
そう、気遣いなんですよ、この人。
ちょ
逆に気遣うっていうか、なんか気遣っちゃうなっていうのがいつも気になる。
何の話始めてるんですか。教会の話しましょう。
堀口ネタじゃないの今日って。
いや、違いますよ。
池田さんはなんかあれですよ、あのすごいなんかこう、あの
そういうこと言わはる。気遣って喋ってるでしょ。
気遣いいですね。
待ってください、ここで気遣わないわけないじゃないですか、このやめてくださいよ、そのキャラ付け。
悪いキャラじゃないですよ。
ギュウさんがなんかいろいろキャラ付けしようとするんです
よ。いや、お家のように喋ってもらって大丈夫ですよ。
そうなのですか。
はい。
そうさせていただきます。ちょっと教会の話しましょう。
あ、
そうですね、お疲れ様です。
あ、これさくらがね、さくらがキャラ表を初めて見た時も可愛くって、急に話戻って大丈夫。
大丈夫です。そんなもんですよ。
さくらの回が描けてよかったです。
さくら好きなんですか。
そう、
あ、そうなんです、うん、
みんな愛ちゃん愛ちゃんって言うんですよね。
愛ちゃんもキャラ表見た時すごい萌えたよね。
なんかさくらだいぶ紆余曲折して、あのオリジナルじゃないですか、さくら。なのでなんかもともとないビジュアルイメージがないキャラなので、あの原作にも描写がないので。
これはじゃあ門脇さんの完全なる、
完全なる
石田さんと門脇さんで、
そうですね。
へえ。
なんかお団子つけるかつけないかは随分悩みましたけど。
内藤、あ、内藤、内藤でいいんですかね。
なかったらなんかちょっと特徴が、そう、なんか薄いパッと見のシルエット、うん、あのだから最終的にはなんかあれじゃないですか、昔なんかあの中国的な感じでぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねながら、なんかぴょんぴょん跳ねる化け物が襲ってくる映画。
あ、大好きです。
あれ、あれの、あの可愛らしい、
あ、お札貼る
可愛らしい、
大好きです。
それで伝わらへんのじゃいいの。
仕方ないです。想像力を豊かにする。今の子確かに分からないかもしれない。
分かんないかもですね、
もう平成生まれは。あれを
見てあの可愛いヒロインの女の子いたじゃないですか、
は
い
は
い、
チャイナ的な感じですね。
あの子のイメージですね。
私もなんか8話でなんか私服でチャイナにしようとしました。
団子めっちゃ大事やったんや。
団子も大事です。あのシルエットがやっぱり大事ですよ、頭の。
美月もさ、最初のラフと最終的なやつとで髪の毛のラインが、
あ、
シルエットがちょっと変わるでしょ。
あれ
すごい良くなったよね。
あれもなんか、
あれなんか何があったんですか。
そうよく思いついたって思っちゃう。
いや、なんかもうどうしても黒髪ロングって、まあそれでもあれですけど、まあよくあるじゃないですか。
確かに必ずワン作品に一人は
いるじゃないですか。で、その全体的ななんか特徴とか、なんかどうしよっかなって言って、そうじゃないぐらいで落ち着いてた、あのなんか忘れましたけど、ちょっとウェットな髪質にして、なんかちょっとこう 広がるんじゃなくてこう絞るというか、うん、みたいなぐらいのところでやってみたらどうかしらっつって、
それがさらさらいいですよね。
意外と良かったから、
そうすごい良かった。
私できれば美月は縁眼鏡じゃなくて、
うん、
縁眼鏡じゃない方が絶対似合ったと思います。
そうね、この
縁なしって
この忘れたっけ、
あのこれケース、
そう私も
ケースがこれケース
堀口さんが今つけてる眼鏡ね、
あの本当に似合う系のやつにしたらよかった。私のせい
池田さんのせいなんですか。
あれ何やったっけ。そうそうそう、それはそうかもしれない。
美月、
でも美月めっちゃ眼鏡かけてたやん。この話じゃなかったっけ。
この話でもイメージでヒロミがかけてますよね。
これ以外でもかけてましたっけ。
あ、これやんな、なんかあの
これです、この話の
眼鏡、
さっきもう終わりましたけど
止めが今日見てなかったし
あのゼンラリーマンズの付近です
ね。あ、そうですそうですそうです、
あの辺で。桜ですよ、桜話なんで7話。
そう、めっちゃ可愛いと思って、
あの桜のなんというか行動原理というか、一応4話というかその未来を追いかけてっていうか、まあ自分のお姉さん、実のお姉さんのユイを、まあ、実際手を下したのは未来なので、
はい、
恨んでみたいな感じで進んでますけど、
はい、
あの
恨んでるんですか。
あ、でそれで7話でそうじゃないっぽくちゃんとやってるじゃないですか、うんうんうん、恨んでるっていうよりかはあの
そう見せかけて、
見せかけ4話とかだから、ここに至るまでの話数とかだと多分恨んでるっていうだけにしか見えないと思うんですけど、
責任感ですよね。
責任感、
自分が継がないと的な感じ。
あ、え、
お姉ちゃん、あ、違うんですか。
いや、これはあれですよ単純に
あ、そうなの。
違います、
違います、継ぐ継がないじゃなくて、あの
なんかたぶらかされたんでしょ。
魅力にたぶらかされたんです。
だって本当はそんなこと思ってなかったのにっていう話やね、
はい、
あ、完全にその気持ちまでたぶらかされてたんです
ね。あのだからあのさくら、あの本当はいい子だから、まあ、7話の回想シーンとかでもありますけど、あの自分は戦えないから戦ってる2人のために自分ができることって言ったら、ご飯作って待ってるぐらいしかできないっていう、うん、でちゃんとご飯作って待ってて、で、うん、ユイカが亡くなっちゃった後も、うん、その未来にサンドイッチ出してあげれるような強い子じゃないですか、うん、優しい子なのに、うん、そうそうそう、あのなんで未来を襲うのかっていうと、あの
そうやな、
多分さくら自身もあれだと思うんですよ。なんかあの負い目みたいなというか、全く未来のこと何も思わないっていうのも嘘だと思うんですよ。実際確かに殺しちゃってんのは未来だし、でも理屈はわかるから、あのそこでなんか恨んだりとかはしないですけど、そういうだから本当はでも何も思ってないだろう、なんかあるだろうっていうところですよね、っていうのを魅力に突っ込まれてというか、操られるじゃないけど、たぶらかされて、
じっくり描けばいくらでも長く描ける部分やもんね。
そうです ね、
とかね、
尺をくださいっていう、
そう、
ありがとうございます
ワンクールやしな
でもワンクールは私好きですよ。
いや僕も好きですけどね、
一瞬のきらめきって感じ、
あの
青春みたいな、ギュンって言って新鮮なままピュンって終わる感じ。
でもね、いや、
そうね、
はい、
その辺の話し始めるとね、僕ネガティブなこと言い出すん
です。ネガティブですか本当は50話でやりたかった。
50話まで、
それ長すぎです。
長すぎですね
名作劇場的な長さはちょっと
どんなネガティブなことが出てくるんですか。
いや、そこ掘り下げる、やめとこうよ。
じゃあいいです、じゃあ水着の話しましょう。
やめとくんや、
水着ですよ
あ、そうそう、これだからちょうど某あれをやった後もそのままの、ね、
そのままの
あのエフェクト参考とか使わせてもらって
あ、でもあれ何かと役に立ちますよ ね、
あ、なんかそのムキムキムキムキアニメの
ムキムキアニメのエフェクト参考。
でもやっと水泳から逃れて、可愛いキャラ描けると思ってまだ水泳描くのかよみたいない
やでもなんかあの作品を経てみんな水描くの上手くなったなって勝手に思ってますけど。
私でもあんまり水に触れたか。
触れたですか。
触れました、
うん、あんまり触れてへんはすもあるけど、ね、
うん、いやでもなんかあれやって水描けへんとか嘘やろっていう、
うん、本当です。あのそうそうそう、みんな絶対に一回は調べて、
はい、
めっちゃ水見たやろうしね
そうですね、
うん、だからその時よりみんな格段に進化した上でのはず
でもあれなかったらこのシーンは泳いでへんかったんちゃうかなと。
そうなんです
か。して
そうなんですか、
わからない。あんまりだって体育の水泳の授業で泳いでるのって見たことない。
え、体育の授業で水泳しないんですか。
いやいや、 水着さえあれば OK みたいな、
まあそうですね、
準備体操で見せ
て、ね、そうそうそう
わざわざ泳ぐシーン描かないっていうことですよね。
そう、準備体操だけ見せたらなんか教会の作品性と合わないと、水着見せたったみたいな感じになるんです
か。そうなんかな、急に泳いでるんで、でも、
まあね、あ泳でも授業してるんやなって感じがするね。そう泳いでるのが、
そうね、
パリ方が弱い、ここね、ここのおばあちゃんが曲がるところとか
一瞬傘が浮いてるよ、
あれは刺す、あ、あのあるじゃないですか、ああいう便利なアイテム、便利な、
あ、でも一瞬なんか傘浮いてるって思って、
不思議現象が今そう見えたな
ちゃんとよく見れば、
ね、おばあちゃんがどうしたんですか。
え、おばあちゃんがあの曲がるところ面白いなと思って
これもなんかあれこっちから来てんのちゃうの、あっちやろってなんか場所のなんか辻褄がなかなか作地図に合わせたけど、
はい、やっぱこっちなんや、実際行ってないとちょっとわからないですよね、土地感が。
そうね、
学校周りとか。
あ、わかります。あのロケというか取材行った人とかはわかるけどってやつですよね。取材写真とかは確かにいっぱい、あ、実際に作画する上で、監督とか美術監督とかがいっぱい写真撮ってきてくれて、あの参考にしていっぱいあるけど、いっぱいあるけどわかんないですよね。
すごい、あの上手い人とそうじゃない人がわかります。あの2種類あって、なんか上手い人はこう一周してくれるんですよ、こうカメラで、ね、
カメラ撮る人が上手い人、はい、
そうじゃない人はこうバラバラすぎてこれの横がどれなんか
あのそれ一周回って綺麗に撮ってるのはあのもじゃもじゃの石原さん
マジっすか。
あ、まずやっぱり必要やって分かってるからやんね。なんか
すごい見やすかった。
あれやっぱりない、あれがないと行った人のようには把握できへんもんな。
そうなんです。
すいません、僕はもうそれ北野原さんに怒られたんで取材写真
決め、あ、じゃあその分からなかった方、石田さんだったですね。あの屋上を調べてる時に最初の方にあるのが全然分からなくて後半から急になんか回転 してくれてはって、
あ、そっか、
もう涙出そうだね。
いろんな人のが混ざってるから、あのなんかさっきここ撮ってあったのにっていうのがまた出てくるのね。
屋上顕著だから見てみてください
屋上めっちゃ見たよ私、あの
急に回転したして急に上手くなるんです。
あの、そうそう、すいませんでした
屋上めっちゃ調べて
すいません
そうそうそう、
いっぱい写真見たな。そうそうそう、
いや勉強になりましたいや取材写真重要ですもんね。
重要です、
本当に。
そうだったんですね、石田さんだったんです。作画じゃない人やと思ってました、逆に。
ごめんなさい、作画畑でした
やっぱ石原さんなんやね。
石原さんはもうキャリアが違いますから取材を重ねてる。
そうだから、あの写真の覚えてはる度合いとかめっちゃすごいもんね、うん、自分のパソコン、あれあれ、あそこが使えるって全然使ったことないような場面とかでも、あの半券とかでも、ここ使ってって見たことない写真出してきはったりとか、
まあ、多分そういうつもりでもう撮った
はん、ね、そうそう、撮る時からね、後で何かで使おうって。そうやんな、
偉いっすね、偉いっすねとか言ったらダメですけど
あ、なんかでも気がついたら終盤ですよ。
これもう7話終わんのかな。
花は終わり
これ触手って言ったかの紐、
紐ですね、紐です、ね、
見ろ、
紐のなんか形状もなんか
なんか竜になってますよ。
北野原さんやったらこだわってくださって、
もうなんか普通の触手じゃやり尽くされてるからとかなんか言ってはった、うん、
急にこの話数だけ竜になった。
竜っていうか、
なん
か
竜ってないって言われたからとかなんかね、うん、
あの先端があのギザギザが釣り針みたいになってる。
そうそうそうそう、
あ、そうなんです
か。この話だけ釣り針になって
るそうですよね、8話作業中そんな話1ミリも出て
そうやね、
はい、まあ別に、まあ、確かに設定ないんで、
でも自由変形にできますもんね。そうそうそう、今日はミロクはなんか見てちょっとそんな気分だったみたいな。
釣りの気分だったっていうことで
ちょっと釣っちゃおうかなみたいなひょいって、
まあ、魅力の立ちの悪い性格もなんとなく出てるんじゃないですかね。
あ、そうですね、
あ、そういうことに、
はい、いろいろ試してみちゃおうみたいな感じですかね、うん、
ああ、ええ話ですよ。
うん、
なんか教会ってなんか強そうなビジュアルの人が割と弱いってありますよね。
マジですか。
え、美月とか、
ああ、
あの桜とか割と
弱い
割とそんな力ない。
未来別に強そうじゃないですもんね、パッと見。
そうですね、
ビジュアルは。
楽勝で野桜より強いやな。
うん。
うん、
桜はめっちゃ弱い設定ですからね。
そうやねんな。
言い返しの力はほとんどないっていう。
強そうな見かけやのに。
強そうです。
うん。 あれね、サンドイッチ、
はい、
サンドイッチ、はじめおにぎりだったんですけど。
え、そうなの？
そうなんです。なんかおにぎりの方がなんか優しさが感じません？
はいはい、
うんうんうん、
あの手作り感ですね、
うんうん、なんで変わったんですか？
なんで変わったんでしたっけ？
知らない
ご飯粒を口の周りにつけるかつけないかで喧嘩になったとか。
いや喧嘩、あでもなんか北村さんとああでもないこうでもないみたいなことは言ってた覚えはあるんですけど。
へ、この世代やったらサンドイッチやろってなったんですかね。
いや北野原さんはサンドイッチじゃなくておにぎり推しだった気がするんです。
じゃあ石田さんがですか？
僕がなぜかサンドイッチにしたんです。
おにぎりってありがちやし。
いやなんかあの稲見家とかのビジュアルとかからなんかギャップを感じたのかな。ここで露骨におにぎり出すのがなんか急になんか日本推しというか、うん、
なるほど、うん、
なんか洋館でなんか洋室洋館みたいなところでずっと押してたのに急におにぎりみたいな、
ちょっとこうお嬢様チックな、
そうですね、なんか取ってつけたようにその優しさ推しみたいな感じになるのが嫌かなと思って。
なるほどね。
ああそうですそうです、すいませんでした。
いろいろ気使うんですね。
わかんないです、人によると思いますけど、僕そういうところ気にして、いやわかんないです、ここは気になりました。
あそう、
はい、
あれ結構気にしてたよな、お手伝いさんかどうかとか。
ああそうですね、さっきの人ですよね。
うん、
さっきの人。あそうですか、
何やあんまり露骨なメイド服じゃなくとか言ってたっけ。
ああ、うん、嘘くさくなっちゃいます
ね。いやでもそう、お母さんに見えたらあかんしなとかなんか考えて、うん、結局メイドっぽくはしたんや。
はい、ここ俺好きなんですよね。
どういうところですか？
最後、このあれですよ、タイトル回収するとこです。
ああ、このワクワク感でしょ。そこでエンディングみたいなね。
そうそうそう、タイトル言っちゃったみたいな。
そうそうそう、なかなかこれはみんな
始まったみたいな、
うん、始まったみたいなね、
ここに来てね。
そう、7話でこれかいみたいな。
確かに俺の教会が、
うん、何言ってるんですか？
あ、すいません、いや石田さんの気持ちを。
あ、代弁してくれたんですか？
はい、
すいません、ありがとうございます。
今日はいっぱい代弁しよっか。
そうですね、そうですね。
え、いいです、いいです。
いいですか？
あの2人で喋ってください。あ、
終わりましたね。
終わりました。
何にも内容について喋ってなかった。
そんなことないですよ、おにぎりについても話しましたし、桜のビジュアルのについても。
桜について話した
し、すごい有意義な話をしましたよね。
そうですね、もっと時間があればもっと有意義な話がきっと
そうかも、
どんどんそれでいきそうですね。
ありがとうございます。
あ、ありがとう
で、堀口さん、そういえばエンディング作画されてるじゃないですか、原画。
そうですね、
そうですよ。
そうなんですよ。
どうでした？
いや、なんか楽しかったです。
これなんか堀口さん、コメンタリー始まる前に、もし自分が年を取って、ね、孫ができた時に自慢できるような、
おばあちゃんがここやったんだよって言えるようにこう、こう一生残りますからね。
そうですよ。
どこやったの？
あ、ここです。
あ、ここなんや。
ここです。
美味しいじゃないですか。
美味しいですよ。
はい、じゃあそろそろまとめます。
そうですね、はい、8話の作画監督をさせていただきました堀口由紀子です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
7話の作画監督の池田翔子でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
監督を務めさせていただいております石立でした。では次回、9話じゃないです、8話
8話っす。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。